5. 一般質問4ページ。34人の議員が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。一般質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、まちづくり。町に大きな躍動感を生んだ晴れの輪会館と各種の事業。問い、岡山芸術創造劇場晴れの輪がグランドオープンし、立地する表町三丁目に加え、周辺にも良い影響を及ぼすことが期待される。町の変化をどのように分析しているか。答え、表町三丁目の時計台周辺の休日の通行者数を計測し、開館前の令和5年8月と開館後の10月を比べたところ、2倍から3倍に増加している。晴れの輪の整備だけでなく、岡山城リニューアルなどの賑わいの拠点づくり、晴れ町通りの一車線化など回遊性を高める取り組み、さらに民間の再開発事業などが相まって、町に大きな躍動感が生まれていると考える。危険な盛り土等の規制区域を指定。問い、令和3年に熱海市で発生した土石流災害を教訓とし、令和5年5月に盛り土規制法が施行された。用語解説、盛り土規制法。宅地造成及び特定盛り土等規制法。宅地造成、特定盛り土等、または土石の堆積に伴う崖崩れ、または土砂の流出による災害の防止のため、必要な規制を行う。用語解説終わり。岡山市の特定盛り土等規制区域の指定に向けたスケジュールは。答え、地形などの条件から盛り土などが行われれば人家などに危険を及ぼす可能性のあるエリアを特定盛り土等規制区域として指定する。このため7年5月までに基礎調査を実施し、候補区域を選定公表した後、パブリックコメントを経て規制区域を指定する。基礎調査に必要な予算は6年2月議会で補正予算に計上する予定である。地域の農地を次世代に引き継ぐ。問い、農業の展望を描く地域計画を策定するため、武部、吉備、高松、一宮地域の農家3166戸に対し、地域農業の将来に関するアンケートを実施しているが、実効性のある地域計画にするための課題は。用語解説、地域計画。農業者や地域の方との話し合いにより策定される地域の将来の農地利用の姿を明確化した設計図。用語解説終わり。答え、令和7年3月を目途に策定する地域計画の実効性を高めるためには、農業の担い手や農地所有者、集落の代表者など幅広い関係者を巻き込み、一体となって地域の課題について話し合うことが必要と考えている。積極的な参加を呼びかけていく。地域公共交通の再生に取り組む。問い、地域の公共交通が果たす役割が大きくなっている中、地域公共交通網形成協議会で地域公共交通計画の素案が示されたが、素案のポイントや今後の展開は。答え、ポイントとしては、1、路線を階層化して供給力を適正配分し、コストの軽減を図る。用語解説、階層化。役割や機能が異なる路線を階層的に連結し、需要特性に応じて適切なサービス水準を設定するネットワークの構成方法。用語解説終わり。2、初乗りや中心部の運賃の見直しを含め、わかりやすく利用しやすい運賃体系に見直す。3、バスの運行情報の一元化やシステムの統合により利便性の向上と業務の効率化を図る。今後は路線の再編や公共交通事業者への市の支援内容などを協議会に提示し、全事業者の同意が得られれば利便増進実施計画を策定することができる。この計画の策定により、国の交付金を公共交通の維持拡充に活用できる。企業立地の推進に向け、制度改正で対象施設拡大。問い、地域未来投資促進法により、東区の活性化にどのようなことが期待できるか。 用語解説、地域未来投資促進法。地域の特性を活用した事業の生み出す経済的効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取り組みを支援するもの。用語解説終わり。答え。法に基づき、令和4年度に東区の製造業など2件の設備投資を促進した。法の支援措置には、農地転用許可や市街化調整区域の開発許可に関する配慮がある。5年12月末には、開発許可の対象施設を拡大する制度改正があり、高速インターチェンジや幹線道路に近接する区域で、工場、研究施設、または物流施設の立地が可能となる見通しである。東区においても、工場などの立地の可能性が広がるため、改正内容を周知し、企業の立地を進めたい。開発許可制度を見直し、市街化調整区域の課題解決へ。問い、岡山市の市街化調整区域における課題として、周辺地域での人口減少の進行と耕作放棄地の発生を挙げているが、その解決策は？答え、市街化調整区域における開発許可制度を見直す予定。具体的には、市街化区域沿辺部などでの低密度な市街地の拡大を抑制するため、50戸連単制度を廃止し、市街化調整区域内の宅地と農地の混在を防ぎ、優良な営農環境を保全することで、耕作放棄地の発生の抑制につなげたい。用語解説、50戸連単制度。市街化調整区域のうち、敷地相互間が55メートル以内ごとに50戸以上の建築物が集まっている場合に、自己用住宅の開発を許可する制度。用語解説終わり。また、人口減少が著しい地域では、集落活性化を目的に20戸連単制度の新設と空き家の用途変更を緩和し、土地利用の規制を緩和する。用語解説、20戸連単制度。人口減少が著しい市街化調整区域のうち、敷地相互間が55メートル以内ごとに20戸以上の建築物が集まっている場合に、自己用住宅の開発を許可する制度。用語解説終わり。住宅の建築や空き家の利活用が行いやすくなり、地域コミュニティの維持活性化につながると考える。その2、暮らし。災害時にドローンを活用し、現場での活動を効率化。問い、消防局では災害現場での被災状況の把握などのため、3台のドローンを導入しているが、どのような効果があったか。答え、令和元年の導入以来、火災現場で4件、水難事故で2件、行方不明者の捜索で2件、火災後の現場調査で30件の使用実績がある。ドローンにより災害の規模や侵入困難な現場の状況を俯瞰して把握でき、効率的な活動や危険箇所の早期発見につながる。また火災の調査では、焼損状況の詳細な画像を記録できるなど一定の効果があると考える。障害者が使いやすいハザードマップの作成を検討。問い。視覚障害者にとって情報の取得や利用には多くの苦労がある。令和5年度に配布されたハザードマップもその一つだ。他の自治体では耳で聞くハザードマップなどを検討している。視覚障害者が情報取得できるハザードマップが必要では。答え、障害者団体などから視覚や聴覚に障害がある方に向けたハザードマップを作ってほしいとの声がある。当事者の方々と望ましい対応について意見交換を行うとともに、他都市の取り組みを情報収集しながら具体化に向け検討を進めている。認知症防止に難聴対策が重要。問い、認知症の約8割は加齢性難聴などの放置が背景にあると言われており、軽度認知障害の時点で難聴がある場合、できるだけ早く補聴器を装着するなどの対策が必要だ。購入したくても高額で買えない方も多い。他都市では購入費助成制度が創設されているが、検討してはどうか。答え、加齢性難聴にかかる補聴器購入制度は、指定都市の会議を通じて国の制度創設を求めている。 岡山市独自で助成制度を設ける考えはないが、補聴器の装着の有無による認知症の発症率の差に関する国の研究結果も注視し、他自治体の先行事例なども研究していく。待機児童解消に向けた取り組み。問い、令和7年度の放課後児童クラブの待機児童ゼロに向けた人材確保も含めた具体的な対策は？答え、施設整備については6年度の受け入れに向け、5年度に芳名中山の児童クラブで専用施設が完工予定だ。7年度に向けた整備では、6年度に西大寺高島横井の児童クラブの建設を予定している。特別教室のタイムシェアが必要な児童クラブは、6年度の入所申請状況などを見なければならず、現段階では確定できないが、待機児童の発生が見込まれる児童クラブについては、教育委員会や学校の協力を得て協議を進めており、実行程度の目途がついた。人材確保策は、応募を増やすため、就職相談会やハローワークなどを活用しているほか、校長会で募集チラシを配布し、地元の方から相談があれば紹介をしてほしいとお願いしている。大河ドラマの誘致を目指し、地元とともに機運を高める。問い、戦国武将浮武をさらに周知させていくために、岡山市として様々な企画を考えていく中、市民や団体の企画を取り入れる考えはあるか？答え、大河ドラマを官民連携で誘致し、地元の誇りを醸成するとともに、先人たちの魅力を全国に発信することを目的に、戦国浮武を検証する会、大河ドラマ誘致を目指してを設立した。目的の達成には、市民県民をはじめとする地元の機運の高まりが不可欠と考えている。地元の方や団体が自主的な活動を行い、機運が高まることを期待するとともに、様々なアイデアに耳を傾けたい。外国人観光客のニーズに合わせた観光案内。問い、より多くの外国の方に岡山市に来てもらうよう、外国人観光客への案内もしっかり行える観光案内所として、岡山市桃太郎観光センターを機能させるべきでは。答え、岡山市桃太郎観光センターは、日本政府観光局の外国人観光案内所の認定制度において、常時英語を含む3言語以上での対応や、全国の交通や観光情報などを提供できる機能が求められる最上位区分のカテゴリー3に認定されている。新幹線改札口に近接した利便性の高い立地条件も活かしながら、引き続き外国人観光客の声に耳を傾け、ニーズに合わせた運営を行っていきたい。その3、教育。不登校児童生徒の保護者を支える支援策。問い、令和4年度の小中学校の不登校者数が全国で30万人と過去最高になったが、岡山市でも同様に過去最多となり看過できない状況だ。不登校の子供を持つ保護者は子供と同様孤立しがちである。安心して相談できる場を提供するなどの支援策はあるか？答え、保護者を支えるふれあい親の会を毎月開催し、臨床心理士などの資格を有する相談員と保護者の方々が気軽に話し合える場を設けている。また、児童生徒や公民館などへのリーフレット配布やホームページへの掲載などにより、保護者への周知に努めている。学校では必要に応じてスクールカウンセラーや関係機関を紹介するなど柔軟に対応している。学校での端末活用を進める。問い、小中学校で一人一台端末などの ICT 環境が整備されているが、令和4年度の全国学力学習状況調査によると、政令市のうち毎日活用したと答えた割合が、小学生は下から3番目、中学生は最下位だ。今後の改善計画と改善にあたってモデル事業を検討しているか。答え、端末の活用率向上のために、5年度は国の端末活用推進のモデル事業に参加しており、先進自治体の事例などを学び、市内の小中学校各1校で実践している。6年1月にはその取り組み内容を一律の全学校に紹介する予定。 情報活用能力の育成を進めるための端末活用のあり方などは、5年度末までに策定する指針に盛り込む予定。子どもの性暴力被害を防ぐ。問い。国の子ども若者の性被害防止のための緊急対策パッケージには、児童生徒などへの教育啓発の充実も明記された。被害にあっても性被害と認識できないことや加害者との関係性などから相談できず、被害が潜在化深刻化しやすいことが指摘されている。岡山市の小中学校における性教育に関する調査の目的や調査項目は、また外部講師の授業の実施状況は、答え、各学校の健康と安全に関する取り組みの把握を目的に、学校保健活動状況調査を実施し、性に関する指導を行う学年や内容を調査項目としている。令和5年度の外部講師の活用は33件で、性感染症やデート DV、自他を大切にするより良い人間関係のあり方などの内容である。